ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントのナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はどのようなお便りが届いてますか？
はい、リンリンさん、こんばんは。いつもポッドキャストの番組を楽しく聞いています。よく人を裁いてはいけないと言われていますし、本にも書いてありますよね。私はついつい人を裁いてしまうところがあります。先日も電車でマナーの悪い人を見て、自分の心の中でですが、むちゃくちゃ裁いてしまいました。器が小さいなと思うし、私はリンリンさんと同じく自分で会社も経営していますが、取引先の人でとても器の広いいい人がいます。とにかく親切で、そういう人になりたいなと思うのですが、自分の器を大きくするにはどうしたらいいでしょうか。何かアドバイスお願いします。という内容です。
はい、ありがとうございます。器を大きくするには、
うん、
あ、私も器小さいんでね。でもね、大きくなりたいなって思うので、すごくなんか共感しちゃったんですけれども、そもそもね、よく、まあ確かに本にも書いてますよね、人を裁いてはいけないとか、うん、まあとにかくなんかこう決まり文句のように、人を裁いてはいけないっていう風に書いたりとか、あとなんか聖書にも、ちょっと前にね、ブログにもちょっと書いたのかな、聖書にもね、よくね、人を裁くなと。あなたをね、裁かれないようにするためには、あなたは自分を裁く、裁きで裁かれるのであるみたいな、ことは書いてあるんですけど、ぶっちゃけね、聖書に書いてるのが、本当にイエスが言ったのかっていうね、だいぶね、いろんな枝葉がついてますから、そこを言うとね、どうもこうもないんですけど、って書いてますけど、これって、絶対的じゃないと思うんですよね、私は。その、何か正しい基準とか、すべての人へのメッセージじゃないんですよね。で、いろんなね、例えば偉い人が本にね、人を裁いちゃいけないって書いてると、例えばじゃイエスもそうだけど、その人が完璧だから、なんか、こう、何か裁いちゃっても、それが正しいんだから自分がいけないんだって片付けてたらもう思考停止ですよね。
うん、
そう考えると楽ですけど、ダメっていうか、ケースバイケースですよね、本当に。TPO だし、ケースバイケースだし、そういう人も、本に書かれてる人も、例えば、イエスにしても、イエスキリストにしても、その、相手の状態を見て、相手の顔を見て、その人の個性とかね、その人の今の状態を知ってから、そう、おそらく今その、目の前の相手に一番良かれと思うことを言ったんじゃないかと思うんですよね。
うん、
で、だからその、イエスに限らずですけど、その時その時によって言ってること違いますよね。だから当然ですよね。目の前に人が違うから。だって、語る相手が違うわけですから、話す内容も変わってきて当然ですよね。なので、一概に裁いちゃいけないが正しい と取る方が、うん、私は違和感っていうか、そう取らなくていいんじゃないかって思うんですね。その何が正しいかな、正しいとかないですよね。なので、うんと、より良い生き方のコツみたいなのとして裁かないっていうんだったら、あの、この話もありだと思うんですよね。で、その裁くなっていうそこだけをね、こう、切り取って、なんだろうな、それが絶対的な正しい基準として全てに当てはめなくていいと思うんですよね。で、まあ、さっきも言いましたように、もう TPO だし、ケースバイケースだし、相手によるし、状況によるし、だって目の前で、誰か、例えばね、子供が悪いことしてたら、
うん、
大丈夫よ、なんて言わないじゃないですか。うんうん、やっぱり、その、裁くより叱りますよね。
うん、
その時に一時的に、例えば子供に嫌われるかもしれないけれども、後々はその人のためっていうこともありますし、
うん、
その、褒めるだけが、育てるわけではないですよね。
うん、
で、かといってその、闇雲に裁けばいいっていうものでもないですよね。
うん、
裁くのは控えた方がいい場合もありますよね。例えば、それが余計な一言になる場合、例えば相手にとっても自分にとっても、もうマイナスしか生まない場合とか、
うん、
ただこれも難しくって、なんだろうな、その時は余計な一言、
うん、
って感じても、
うん、
例えば言われた時ね、なんか、この人余計な一言言われて思ったとしても、うん、後でやっぱ言ってもらってよかったって変わることだってありますもんね。
うん、
だから、その、なんか白か黒かじゃなくて、例えばじゃあ、なんか人を傷つける可能性があるから、例えばじゃあこのハサミもね、包丁もすべてこの世から全部なくしましょうなんていうことはおかしな話であって、その裁くなっていうのを絶対的な真理として、まあ守ろうとするとそれと同じようなことになりますよね。そうするとリスク回避をする代わりにもっと大切なものを失うことになりますから、私は、なんだろうな、人が人らしく生きるためにも必要と思うときにはもう思い切って裁くことですよね。
うん、
で、まあ時にその裁くときも自分が一言多くないかっていうのを考えてみるっていうことが大事なんじゃないかなっていう思うんですよね。で、こう、私なんて、まあいっぱい裁いてますよね。いっぱいっていうか、
うん、
いや、なんだろうな、ないだろうとかありますよね。うん、例えばですけど、仕事で、なんだろうな。まあ、これも前に書いてたのかな。外注でお願いした方がいたんですけど、ある仕事をね。で、なんですけど、もう全然期限を守らないと。で、今日こ明日までにって言っても何ヶ月もあって、まあ、何度催促の連絡をしても、今週中に、かしこまりましたってすごい返事はいいんですけど、いや、普通ないだろうって思うじゃないですか。なんかもう、はぁってなったんですよね。で、そういう時にね、私もね、昔はね、なんか裁いちゃいけないけど、裁いてる自分に気づいて、なんか、あ、ちっちゃいなとかね、思ったんですけど、ムカつくものはムカつくんだから、ムカつくでいいわけなんですよね。まあ、今ね、そういう周りにそういう人いないですけども、なので、そうしたらはっきり伝えるべきですよね。あ、まあ、私は伝えたんですよね。ムカつくって伝えるわけではなくて、こうやってね、毎回ね、期限をね、できないならできないってはっきり、できる期限をはっきりおっしゃっていただいた方が、じゃないと、その信頼関係が、私の気持ちが、今後ね、厳しくなりますので、はっきりおっしゃってくださいというふうに、はっきり申し上げました。
うん、
そしたら、まあ、次の日に、ね、上がってきたんですけれども、だから、まあ、繰り返しになりますけど、正しいことが一つだけあって、なんか、人はそれを探求すべきであるっていうふうに勘違いしがちなんですけど、
うん、
そもそも何が正しいかを追求すればするほど人って幸せから遠ざかる。
うん、
だって正しいなんてないっていうか、うん、なんか、そんなの知ったことないですよね。人それぞれの自分の中の正義があっていいと思うし、
うん、
その、自分の中の好き嫌いがあっていいし、なんか、それよりも、何が正しいかを追求すればするほど、まあ、苦しくなりますよね。自分も周りの人も。それよりも、私はなんか、こう、一人一人のその喜びが大事であって、なんか、それ以外に大事なものってないんじゃないかって思うんですよね。だから、その、正しいにフォーカスをするんではなくて、喜びにフォーカスした方がいいんじゃないかなって思うんですよね。で、その、取引先のね、とても器の広いいい人がいますと。その、このいい人っていうのも、
うん、
まあ、いろんな定義がありますけども、もちろん捉え方人それぞれですけども、 なんかその親切にしてくれる人、例えばあなたに親切にしてくれる人とか、優しくしてくれる人が、なんかいい人ではなくて、本当の人って真実を言ってくれる人ですよね。もしかしたらそのきついことかもしれないし、まあ大体言わないですよね、周りの人は。まあだってほとんどの人嫌われたくないから。まあ、その、あなたを不快にさせたいとか、がっかりさせたくしない、したくないから言わないですよね。でもそれをあえて言いにくいこととか、その自分で見えない何かを、その言ってくれる人って本当に貴重だと思うんですよね。なんかこう、そういうね、人が周りにいると本当にありがたいなって、まあ私は思うんですね。その、まあその時はね、きつくてちょっとありがたいと思えなくても、後から自分が成長しちゃった時に、ああ、あの時、あの人にああ言ってもらって、本当に今、その言葉が身に染みるとかね。ああ、なんか本当に、そうだなって思うことってあるんですよね。だから表面的な、なんだろうな。なんかこう、嫌われたくがないためのいい人なのか、っていうのをみんないい人だと思いがちだし、そういう人が器が大きいと思いがちだけど、別に何でもかんでもきつく言うのがいいわけではないけども、言うことをビシッと言ってくれる人っていうのは、貴重だなと私は思いますね。なので、特にね、その、利害関係のある人、で、表面的に親切な人。っていうのは結構気をつけた方がいいんじゃないかなっていうね。まあ、取引先の人、別にその人が悪いわけではないんですけども。なので、器はなんか自分の成長ともに勝手に広、なんか無理して広げようと思う。私もね、無理して広げようと思ったことはあるんですけど、そうすればするほど、まあ、それこそ自分のジャッジになりますよね。まあ、こんなちっちゃい自分みたいな。いいんですよ。でも、そんなちっちゃい自分をまず認めることですよね。まず現実を、受け止めるじゃないけども、直視する。で、いいと思うんですよね。で、全然さばいて、私はいいと思います。さばくべき時はさばいていいと思うし、それをすべてさばいちゃダメ、さばいちゃダメ、自分もさばいちゃダメっていう方が苦しいですよね。それこそなんかこう、自分で自分をこう、すごい縛っちゃってますよね。で、自分の中で本当にマナーの悪い人とか、まあ世の中いますよね。いや、ちょっとっていう人いますよね。そういう時に、まあ心の中ででも、ないわって思った自分を責めなくていいと思うんですよね。もうないわはないわなんだからないわなんですよ。で、いいと思うんですよね。で、本当に自分に正直に生きるのが私はいいんじゃないかなっていうふうに思います。なので、絶対的な正しい真理とか、ではなくて、それに囚われる必要はなくて、それよりもその喜びにフォーカスをした方が楽しいんではないかなというふうに思います。以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では皆様からのご感想やご質問をお待ちしております。本田優子のホームページ、yukohonda.com までお寄せください。
はい、本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://yukohonda.com/です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。